皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。ですね、まあ、今日のテーマはですね、またちょっと大学で今シラバスっていうか講義のですね、どういう形で講義やっていこうというようなことをずっと考えているときに、もう本当に多くの科目持ってるんですけども、まあ、新しい科目をちょっともらって、まあ、来年度というか4月からなんですけれども、それはですね、グローバルイングリッシュというか、実践に役立つような英語をですね、週2回105本行うということ、4単位になるんですけれども、それを作成するときにですね、英語ってこうなんかもうね、イメージとしたら文法を勉強したりなんかテストで覚えてそれで終わったらもうね忘れてしまうというような、まあ僕もそういう、まあ大学で学ぶというのはそういうイメージとかですね、リーディングとかライティングとか、まあ僕はもうそんな大嫌いなんですけども、そんなのやめて、学生さんを引きつけるようなっていうか、まあ新しい何かっていうのは考えた時ですね、例えば国際センター所長が教えるグローバルイングリッシュとか実践英語とかですね、実際ネイティブの人をですね来ていただいて一緒に学習するとか、あるいはオーストラリアのワーホリのパスポートというか、それを勉強することによって、まあオーストラリアにワーホリで行けるぐらいのレベルを持っていこうとかですね、それも半年で、まあいわゆる半年よりか、まあ、集中講義までいかないけど週2回なんで、まあ3ヶ月で、それをやるとかですね、なんかだらだらと6年かけて英語を勉強するより、僕は本当に文法というのは集中して行って、まあそれこそ2時間ぐらいでもうほとんどみんな基礎があるんで、それを繰り返して学んで、チャット GPT、まあ、4ですね、それを使いまくって、もう本当に電車乗ってる時歩いてる時全部会話をやって、勉強することによって、留学するよりお金払って留学するより日本にいてもう十分勉強できると、でそういう講義をですね、まあ、作りたいということで、今シラバスでもですね、まあ、魅力あるこうなんていうかな、そういう講義を作りたいと思って、で試験はしないと、で、まあ、100人ぐらい、まあ、多い方がいいんで来て、ネイティブスピーカーが来て、チャット GPT も使って、実践に役立つ、それを終えることによって、オーストラリアなり行けるというような、まあ、それをちょっと今考えてるんですけどね。でこれからの時代、僕が考えるのはですね、これから本当に、このまま平和が続くんだろうかと、でもちろん平和続いてほしいけれども、まあ、いざ、いろんな、予期せぬ、まあ、なんとか事変って、満州事変とかそういう言葉ありますけれども、戦争にならなくてもそういう、まあ、紛争が、まず起こらないよりか起こる可能性が高くて、その時どうするかといった時、武器を持って戦うか、あるいは外交とかあらゆるグローバルの知識を得て、それが、そうならないように予防外交というか、思う存分、まあ政治も経済も含めて考えて、まあラジオもそうかもしれないけど、そういう発信しながら、紛争が発生しないように努力するやり方、あるいは紛争が始まったら、まあいろんなやり方あると思うんですけれども、そのまま正面切って戦うと、守るために、あるいは日本を離れて一時的に、自分の身を守って、でそれで復興のために帰ってくるとかですね、いろんな道あると思うんですけれども、それは若い人が自分で選ぶべき道で、そのためにまあ、国とかあるいは組織とか、その流れに、沿ってやるより、自分独自の考え方、頭を使ってシンクして考えて、今世の中がどういうポジショニングというか、どういう外部環境の変化でどうなってて、リソースベース、自分自身が、何をできるかという、まあそれは、学問から、あるいは理論から、歴史から、哲学、 さまざまなリベラルアーツを学んで、まあ、自分を守る何かっていうのをやっぱりこう自分自身の努力によってそれを築き上げるというのが本来の僕は経営学というか人生の経営というか勉強だと すごく感じるんですね。で今こうして言っててもそうならないかもしれないけれども、ひょっとすれば僕はこうしてラジオで話しながら今のこういうことをですね話をさせてもらってるんですけれども、おそらく20年経ってこういうのを聞いたらですね、どうか、まあ、その時は自分がここにいるか分かんないですけれども、もし音が残ってるんだったら聞き返したら面白いなっていうふうに思うのは、17年前に、僕がワシントン DC にいる時にいろんなシンクタンクに出て、書いたコラムがあってですね、まあ、そのコラムっていうのは今北朝鮮情勢、まあ、国連北朝鮮の担当官しててその後ハワイの東西センターとか日本の地方の研究所とか行って、それでワシントンに行って、その北東アジアのブルックリン研究所のオプションに1年いて、その後もいろんなシンクタンクに出て、帰ったんですけれども、やっぱり北朝鮮の問題、今核兵器を持ってミサイルを飛ばしてる、覇権主義国家の中国があって、今度プーチン大統領が北朝鮮に、平壌に、まあ、行かれると、まあ、そうなんだら、やっぱなんか、備えた方がいいと、まあ、備え方っていうかそれを17年前にやはり、そういうことをちょっと書いてる文章に、自分自身書いた文章に、巡り、会った時ですね、どうしてそうもっと早い時期にですねそういう危険な要因をですね取り省かないかなという、もっと強気で、北朝鮮に経済制裁とか軍事的制裁とかあるときになかなかそれがですねやっぱりワシントンにいて、そうは思うけどもそう動かない背景には軍需産業複合体があったり、今泳がした方がとかどうなるとかですね、いろんな要素があって、それぞれのみんな政治、その時の政治の思惑、国際政治、その人が立ってる立場でいろんな考え方が変わってくるということを学んで、いくらそういうことを考えてもそういうことを実践されなかったり、あるいは、北朝鮮の拉致の問題もですね、もうこんなんやったら普通の国だったらもっと早くなんとかやれって言っても言ってるようだけど全く行動してない、こう日本の姿、まあ、世界もそうかもしれないけれども、それに対してイライラするようなこう文章を書いてて、それが積もっていつか飽和状態になって爆発する時が来るかもしれないと、そうならないかもしれないけれども、まあそう思いながらですね、やっぱり、今こう感じて平和構築のためにですね、まあ、いわゆる信頼醸成のために、行動すると、まあ現実的、そして、理想的というのがありますけれども、なんかすごくそういうのを、まあ、感じるっていうか、今その、まあ、シンクタンクジャーナルではですねこういう結構安全保障外交こう難しいあるいは話をするんですけれども、し、まあ、あんまりこういうラジオ番組もないと思うんで、ここで語らせていただいてるんですけれども、まあ、学生さんには、こういう話を した時に、まあ、ピンとこないけれども、それが、これから50年先、まあ、半世紀、今多くの人は100歳まで生きると考えたら、まあ、何か起こるかもしれないと、その時、英語ができるとかですね、まあ、世界にこう羽ばたくとか、今は理想でこう言ってますけれども、実際若い時20代に、そういうことをしといたらですね、いざ何かあった時に、まあ、どこの土地でもどんな条件でも仕事ができるようなそういうタフな、人材、タフな考え方を持つべきだと思うんですね。それがまあ、何のために勉強してるかといったら、まあ、人生のさまざまなオプションがあって、そこでさまざまな意思決定をしていって、多くの環境変化が起こる、 そしてテクノロジーも今のチャット GPT-4 のみならずですね、次から次からすごいのが出てくると、すべて政治、経済、社会、テクノロジー、環境問題、すべて考えて自分で行動していく、ODA という言葉あるんですけども、オブザベーション、観察して、そしてオリエント、自分の座標軸を持って行動性を持って、そしてディサイド、決定して、そしてアクションしていくというような、まあ PDCA、 プラン、ドゥ、チェック、アクトというかオーダーという、そういうことなんですけれども、まあこういうことをですね、まあ授業で話したり、英語の重要性いわゆる英語の単なる試験のために英語なくて、実践に役立つ英語、オーストラリアのワーキングホリデー行くためのパスポートになるような、そういう英語の勉強が海外行かずでも日本でできて、海外行くにはですね、まあお金も必要なんで、海外に出稼ぎに行くと、今円安なんで、まあそういう若い人が増えてもいいかなというふうに思うんですね。日本で働くより向こうでワーホリで働く、で日本にもワーホリというのはあると思うんですけども、外国人が日本に来てこうワーホリで働く、我々日本人は英語を勉強するため、世界を知るために、オーストラリア、カナダとかさまざまなそういうところを見つけて出かけていくという、まあそれがこれからの新しい実践的な大学教育にもなるかなって、一つのところにいるより、大学のこの自由な、オープンでグローバルで、そしてユニークなことをすると、別に大阪学院大学のみならず多くの大学もですね、そういうところに、こうなんか見つめるやり方っていうのはひょっとしたらあるかもしれないですね。3回生になって就活のことばっかり追われて、もういろんな会社を受けて、結構それを通ってもですね、なんかいろんなまた就職活動をして、決まったら勉強しないんじゃなくって、ずっと勉強すると。だから就活に追われることよりもっと派手に一回日本から出て、そして見つめ直して、僕は世界の中の京都を見つめるということを言いますけれども、しかし自分が一歩京都、日本から出ることによって、外から、京都なり日本を見ることによって、座標軸の見方が、変わってくるかなという、 X 軸、 Y 軸のみならず Z 軸みたいな、ちょっと空間的なそういう見方をですね、身につくんではないだろうかと。それがまさにシンクタンクで国際情勢のジャーナル、シンクタンクジャーナル、かなと思ったりします。ということで、今日は収録で2本目なんですけれども、今思ってることをですね、話をさせていただきました。大阪学院大学国際センター所長、中野保でした。どうもありがとうございました。